瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災課の藤井東馬さんにお越しいただいて、災害時の備蓄食の備え方についてお話を伺います。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
藤井さんには前回もね、備蓄食の備え方についてお話をしていただきましたよね。
はい、前回は備蓄を進める上で気をつけてほしいことをお伝えしました。
はい、備蓄食と聞くとすぐに思いつくのは乾パンとかアルファ米のようなものだけですけど、それだけでは物足りないというお話でしたよね。あのお話を聞いてからは普段の買い物でもスーパーの缶詰コーナーを覗くようになりました。
たくさん種類があって目移りしますよね。
はい、
これは備蓄しておこうというものは見つかりましたか？
目に留まったのはね、焼き鳥の缶詰とかね、サンマのかば焼きの缶詰、美味しそうでしたよ。ね、ただ備蓄品に入れておくだけではなくて食べ慣れておこうと思ってね、ちょっと多めに買っちゃいました。
はい、普段のおかずとして食べても美味しいものばかりですよね。普段からですね、缶詰をそのまま使うのではなくて一工夫して使うようにすると災害時にもいろいろなメニューが食べられますね。
例えばどんなものがありますか？
高橋さんが購入された焼き鳥の缶詰は溶き卵を使うことで親子丼にすることができます。缶詰は味がしっかりついているものが多いので調味料が手元にいなくても美味しい料理に早変わりします。
いいですね。もうインターネットで調べても缶詰を使った料理ってたくさんあるんですよね。まあ、参考にしていろいろ作ってみますね。
お肉やお魚の缶詰といったものは種類も非常に多くありますので、たくさんの料理に使うことができます。
はい、
ただ缶詰の中でも野菜の缶詰というのは、もっと災害時に役に立つこと、立ちますので、ご活用ください。
そう、災害時には野菜がなかなか取れないですからね。
はい、平成7年に発生した阪神淡路大震災での調査ですが、災害時に一番食べたいものについて聞くと野菜が食べたかったという回答が最も多くありました。
災害発生直後を乗り切った後でもなかなか野菜は食べられないんですよね。
はい、救援物資として被災地に届く食料はお米などの主食類が多いので野菜が少ないというのが一つの原因です。
はい、
また災害が起こると道路が寸断されるなど交通状況が悪化するため、被災地に野菜が入ってきても価格が高騰してしまうなど、やや入手しづらい部分があります。
そうか、値上がりしてしまうというね、ちょっとそれ盲点でしたね。
また生野菜は長期保存がしにくいといったところや、発災直後は水道が止まっているなどで野菜を洗う水が手に入らないというのも理由の一つですね。
でも野菜を食べないと体調不良の原因になりますよね。
そうですね、便秘や不眠といった健康障害を訴える方が災害時にはどうしても増えてしまいます。ただ野菜を使った料理を取り入れていくことによってそういった方は減少したというふうに言われています。
普段の生活と全く同じように野菜を取れるようにすることは大変かもしれませんが、少しでも被災前に近づけるようにする努力は必要かもしれませんね。でも野菜の缶詰ってあんまり思いつかないんですけど。
コーンやグリーンピースの缶詰はよく見かけると思いますが、他にも野菜カレーの缶詰やおでんの缶詰などもありますよ。
缶を開けたらすぐに食べられるものですね。できれば温めて食べられるとさらに美味しく食べられますよね。
そうですね、そのためにもカセットコンロと燃料の備蓄、こういったところも欠かせません。
はい、
缶詰は賞味期限も長くて、備蓄には便利ですけれども、賞味期限が長いがゆえにいつの間にか賞味期限切れになってしまうことも考えられます。
はい、
定期的に備蓄品をチェックして買い替えることも忘れないようにしましょう。
わかりました。缶詰の他にも野菜を取れるものはあるんでしょうか？
乾物も有効活用できます。切り干し大根やわかめなどといった海藻類の乾物であれば栄養バランスを整えることに使うことができます。
果物のフリーズドライもありますよね。災害時って甘いものが欲しくなると言われるので備えておくようにします。
はい、甘いものといえば 野菜ジュースも備蓄に適している、ものになります。紙パックのものであれば常温で保存ができますし、味のバリエーションも多いですね。長期保存が効く缶タイプの野菜ジュースも備蓄用、物品として販売をされています。ま
あ、いろいろな手段を駆使すれば災害時でも野菜が取れるということですね。
準備が普段からできるかどうかといったところが大きな分かれ目ですね。
はい、
缶詰や乾物などによる野菜の準備といったところをお話ししましたが、生野菜でも長期保存に適したものはあるんですよ。
パッと思いつくものだと玉ねぎとかじゃがいもですね。
そうですね。他にも人参などの根菜は日持ちする傾向にありますね。ただ生野菜は水で洗ったりしなければいけない場合が多くありますので、災害直後には使いづらいといった場合もあるのが弱点です。
はい、まあ、災害直後では調理器具も少ないって言いますからね。まあ、発災からどれくらいの時間が経っているかで使える材料も変わってくるということですね。
そうですね。災害発災後は食事に3つのステージがあると言われています。
1つ目のステージは発災直後ですか？
はい、発災直後はライフラインと呼ばれる電気や水道が止まってしまう場合があります。加熱調理ができないので加熱不要で食べられるものが必要です。そして2つ目のステージは、すべてのライフラインは復旧していないけれども電気だけは復旧しているような段階です。
電気が復旧すればお湯が沸かせるようになりますよね。そうすればインスタント食品が作れるようになったりするので、少し料理の幅が広がる気がしますね。
はい、そして3つ目のステージはライフラインがすべて復旧し、かつ、調理器具も充実した段階です。
普段とあまり変わらない状態のことですね。普段通りであれば煮たり焼いたり炒めたり、いろんな調理方法ができますね。
そうですね、いろいろな調理方法ができるということは、食べられる食材に制限がなくなったということを意味します。
しっかりと加熱調理ができれば衛生的ですものね。
はい、災害時には衛生状態が悪くなりがちです。食中毒も発生しやすい環境になるので、しっかりと注意を払いましょう。
被災者にかかるストレスも大きいですし、病気にかかりやすい環境ですね。
加熱ができるのであればしっかりと加熱をすることや、できるだけ早めに食べきってしまうということを心がけましょう。
前回に引き続き備蓄食のお話をしていただきましたが、一種類の備蓄食だけでは到底災害に立ち向かえないということが分かりました。
災害に備えて普段からできることはたくさんありますし、災害発生後の段階に応じた備蓄食の準備まで考えられるとベストですね。
はい、
今日は気軽に備えることのできる缶詰などを紹介させていただきましたが、備蓄食として3年から5年長期保存が可能なものも日増しに増えているんですよ。
そういった新しい商品にも何か特徴はあるんですか？
はい、悲しいことですけれども、災害は毎年どこかで発生していますよね。そういった災害で被災者から求められた特徴が新商品には組み込まれています。
温めなくても美味しく食べられるようになったなという感じですね。
そうですね、他にもアレルギー対応の備蓄食もありますし、子どもや高齢者向けに食べる量が少ない方に向けてですね、量をあえて減らした備蓄食もあるんですよ。
無理して食べ過ぎて体調を崩すこともありますからね。備蓄食も進化しているということですね。家庭内備蓄を見直すときに家族の特徴も考えて備蓄するようにします。
はい、もうすぐ4月ですし、4月から新しい生活をされる方も多いのではないでしょうか。ぜひそういった機会に家庭内備蓄の見直しをしてもらいたいですね。
そうですね、災害時には栄養バランスが偏りがちなので、今日のお話を参考にバランスの良い備蓄食の準備をしていただきたいと思います。今日は瀬戸市役所防災課の藤井東馬さんをお招きして、災害時の備蓄食の備え方のお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオでした。